ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、明けましておめでとうございます。本日2018年1月1日オンエアのニューヨークコリンゴラジオは元旦スペシャルでフロリダからお送りいたします。ニューヨークベースのラジオ番組なのに新年一発目いきなりフロリダかよって感じですが、2018年も型破りで、コリンゴラジオをお届けいたします。さて今年最初のゲストは、新年に羽ばたいていきたいですよね。そんな元旦にふさわしいサンライズでテイクオフなゲストをお呼びしております。本日のゲストは女性教官パイロットのミサ・フランクリンさんです。ミサさんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いやミサさん、女性教官パイロットってすごいですね。なんか空羽ばたいちゃうんですね。
そうです
まず私たち一般人、パイロットのお仕事ってなかなかちょっとピンとこないんですけれども、インストラクターをやってらっしゃるということですよね。
そうです。生徒さんが私を見つけてくださって、それで、飛行機に乗って免許を取りたいっていう人の要望で、教える、初めの基礎から入って教えてます。だからインストラクター、とにかく私は教えるのが多分好きなみたいです。あと飛ぶのがもちろんね
飛ぶのが。で私全然飛行機に関しては無知もいいところだったんですけど、今日ミサさんがね働いているこのエアポートね、何でしたっけ、何エアポートでしたっけ、
アルバート・ウィティッド・エアポート。
これプライベートジェットとかプライベートの飛行機が飛んでくるエアポートですよね。そ
う
です
っていうか、誰でも OK です。
誰でも OK ですけど、誰もなかなか飛べないんですけどね、なかなかね。なかなか誰でも来れない、でも来れないんですけど。
このエアポートは本当にちっちゃい飛行場で。
ね、ちっちゃい飛行場で。
インターナショナルではなくて、小型機が州、州です、ね。
州で飛んできてる。
セントピーターズバーグ市の、本当にダウンタウンの真横にある。
真横にありました、ありました、ありました。いろんなね、飛行機あったんですけど、私完全に勘違いしておりました。なんか小型ジェットとかプロペラ機とヘリコプター全部違うんですね。私は全部一緒だと思ってたんですけれども、
そうですね、飛行機といえば小型機でもちろんジェット機、私の教える飛行機は、プロペラ機、プロペラが主で前に進む、
そうなんですけど、私はプロペラ機もヘリコプターも一緒かと思ったんですけど、ヘリコプターは
プロペラが上に上がって
、上に上がっていくんですよね。
そうです。
でミサさんが教えてるのはプロペラ機だ。
プロペラ機
で前に進むんですね。はい、
そうです。
前にもう全部一緒だと思って、しかもセスナって小型機のことを言うのかと思っていたら、セスナはカンパニーネームだったんですね。
そうです。そう、セスナの会社もあるし、パイパーエアクラフト、ビーチクラフト、シリアスエアクラフト、とにかく
いろんなカンパニー、
いろんな会社。
もうだからセスナはその中の一個の会社と。
そうですね。一番でも有名かも。
有名ですよね。だから私
よく知られてる。
てっきりセスナってセスナ機っていうのは小型機のことを言うんだと思ってて。要はソニーが作ったウォークマンが、全部ウォークマンみたいな。ではミサさん、そのパイロットになろうと思ったきっかけは、
一番のきっかけは、ちっちゃい頃からもちろん空飛ぶっていうのを夢にしてたんですが、一番のきっかけは、高校3年生の時に、たまたま留学してたんですが、ケンタッキー州の、その田舎の州に留学してた時に、その時に出会ったボーイフレンドのお父様が、セスナ機、
セスナ機を持ってたんで、それはもうセスナ、
本当にセスナの会社の2人乗りの飛行機を持ってたんです。でそれで、彼の家族、その当時のボーイフレンドも彼と飛びたくない、
お父さんと会うと飛びたくない、
私しか多分一緒に飛ぶ人がいなかったんでしょうね。
誰も飛びたがらなかったんだ。だけど
怖くて多分こう私は
なかなかね、あの小型機っていうとちょっと心配な人もいるけれども、
私はもう喜んで
喜んで。で乗りたい乗りたいと、
そうだから週末しょっちゅう電話かかって
お父さんから、
お父さんから
乗りに行こうかみたいな
って言って、そういろいろ乗せてもらって、でそれが多分一番のきっかけ。
あでもそれに乗ってから、うん、ああやっぱり
私も操縦したい、私もやりたいって、あでも夢を叶ったのはでも随分後
の話、まあ、でも高校3年生の時にその初めて小型機に乗ったわけですよね。
そうです。
でその後あの高校はもうアメリカで出てるってことですね。
そうですね、で卒業してます。
卒業はアメリカ、高校はアメリカで出てて、大学も
そうです、
アメリカで
引き続き大学も出てます。
出
て、はい、ケンタッキー州です。
ケンタッキー州でね。で大学卒業してから日本に帰国して就職してますよね。
そうです、専攻がコンピューターインフォメーションシステム CIS っていうやつだったんで、その関連の会社、うん、外資系の、うんうん、東京の半蔵門にあった外資系に就職決まっちゃったんで、
うんうんうん、就職決まっちゃったんでね。なんかほら空に憧れてるから、あ
それ止まっちゃってます。
かね、エアラインの仕事とか
行きたかったです。
飛行機関係の、
そうですよね、うん、でもその時点はまだ免許も取ってない、
うんうんうん、
ただ夢を見てただけ。
夢を見ててね、まあ空に飛びたい、うん、また飛びたいなと、ただまあ現実にね、こうね、な人生ね歩んでて、まあ就職も手堅くして、いつからこう変わっていったんですか。今アメリカに住んでますけども、
ね、そうですね、うん、大学卒業してその後東京就職、うん、でまた運良くか、うん、運悪くか知らないけども、今の現在の主人、うんうん、ハズバンドに出会
い、
彼が空軍だったんで、
ということはエアフォース。
そうです、
エアフォース。旦那さんもパイロット。
それがですね違うんですよ。
違うんですか。パイロットじゃなかったな。
彼はコミュニケーション、コンピューターオタク、コンピューター関係のネットワーク関連の仕事、
はいはいはい、
エアフォースはエアフォースですが、うんうん、コンピューター関係の仕事。
なんかちょっと飛行機に近づいた、
ね、違う全然。
じゃあまだ結婚はしたけれども、別に彼はパイロットではない、でもほら空軍だから、なんか飛行機に関係はしてるんじゃないですか。
そうです、ね、うん、そうです。基地もう必ずエアフォースベースって言ったら、うん、滑走路、
うん、あるある、
飛行機、そのもし飛行機のデパートメントもあるし、うんうんうんうん、パイロットの仕事もある。
それで飛べたりしなかった、
ね、してないですね。
しなかったんだ。
でも横田基地にほらエアショーとか、
あ、はいはいはいはい、
の飛行機関係の戦闘機とか、
はいはいはい、
もちろんあって、はいはい、あってすごいもう夢頭にある、
はいはい、
免許取って空飛びたいって夢を持ちながら、
うん、持ちながら
ずっと日本では生活してたんですが、
でも結婚しちゃって、なかなかほらその夢叶えるの大変じゃないですか。
そうですよね。
どうするんですか。で
免許取るのもすごいお金かかるんですよ実は。
かかりそうですよね、
1回につき何百ドルなんで、だからもちろんね、結婚始め就職した寸前 すぐ後なんてお金ないですよね、うん、皆さん、はい、だから免許に到着するっていうか、その免許を取るっていう、
まあ、なかなかね、あの結婚したてで私パイロットになりますともね、
無理だった
。
その頃は無理でした。が、彼の拠点が、はい、スコットエアフォースベースって言って、はい、イリノイ州にある基地に移った時に、はいはい、うん、フライングクラブっていうのが
転勤だったんだ。
そうです、
転勤で、ご主人転勤、
3年後に、うん、出会って3年後に転勤
なって、
で、うん、それが結婚するかしないかの、うん、それか全然関係ないです
よ。いや関係ありますあります。何じゃあ
もし結婚しなかったら、うん、そのまま彼はイリノイ州に行って、うん、私は、遠距離恋愛は絶対無理って分かってるんで、
もうそこで終わり、まあ、このリレーションシップは終わり
にするか、うん、それとも結婚して一緒に行くかで、
その選択を迫られたんだ。
3年後ああの就職してから、
就職して彼と出会って3年付き合ってて、もうあのイリノイに帰らなきゃいけないんだけれども、俺と結婚してくれるか、
そうそうそうそう、
ここで終わりか。
そうで、やっぱ結婚 婚しちゃって、
うんうんうん、してじゃあイリノイ行きだ、うん、あ、それはどっちを選んだんですか、イリノイ行きを選んだんですか、それも彼との結婚を選んだんですか、これちょっとシビアなクエスチョンね。
いや彼突っ込みますけど、そうですね、うん、どっちだろう、
どっち
初めて会った時に一番、うん、何彼と付き合いたい理由は、はい、ビール
あのそれじゃあどっちを取ったんですか、ビールを取ったんですか、彼を取ったんですか、
ビールを取った
ビールを取った
ワーズライトっていう日本になかった
ワーズライトね、
それが基地に行けばあ飲めないっていう理由で初めは付き合い始めたんですが3年前
でこワーズライト付き合ったらワーズライト飲めるぞと、
そう
それで
それが始まり、
それが始まりで3年付き合ってで3年後に今度はイリノイか、
結婚するかそれとも
別
れるかっていうので結局
結婚
でもし結婚しなかったらここにいたね、空飛んでないですよねきっと。
あでも迷わなかったですよね、だってもうアメリカ生活も、うん、
ここもちろんそうですよね、そうそうそう、英語もできてたし、
で
確かに、
うん、アメリカそんなに抵抗はなく、
うん、そうですね、だから彼としたら、うん、ラッキーだったんじゃないですか
彼としどうなんですかね、彼としたらラッキーだったんですかね、フォアズライトも飲ませてやったし、まあ、イリノイにもラッキーだったんですかね、
結婚、うん、のイエスノーのイエスが出たんで
、まあ、
まあ、ラッキーだったんでしょう。
ラッキーです。まあ、ラッキーですね、彼はね。そうです。で、イリノイに戻ったら、あ、イリノイ戻ってないですね。イリノイに嫁いだら、その、イリノイベースに。
フライングクラブ。それ、私、もちろん、イリノイ州に行ったら飛行機を乗るっていう、そんな頭が全然なかった。
うん、なかった。それよかった、うん、でも。それ聞いてよかった。あ、イリノイ行ったらフライングクラブあるから、よし結婚しますっていう、あ
じゃないです、それはなかったです、
よかったよかった、じゃあ
なかったです、
うん、じゃあこれはもうね、ご主人取ったということで、
はい、
たまたまあのイリノイに嫁いだら
たまたま、うん、そうですそうです、フラインクラブがあって、うん、それでもうすぐにフラインクラブを通して、うん、免許を取るトレーニングに入りました。で彼も一緒に始め、うん、
じゃあ彼もライセンス一緒に取ってたって、
ライセンスというかトレーニング、初めはブラウンスクールって言って、知識を取るための学校があるんですね、
うんうんうん、
それを一緒に取ったりクラス取ったりして2人で、
うん、
競争して誰が先に
どっちが先に取れるかみたいな、
ビトゥーニグザム、筆記、
うんうんうんうん、
テストどっかでやるかって感
じ、わじゃあ一緒にこう切磋琢磨というか、そうそうそう
そ
う、
私が100点、うん、彼99点
出たで、うんうんうん、
筆記は筆記まで、筆記まで彼はパスしてます、
うんうん、あ筆記まで、あでも彼はじゃあライセンスまで取らなか
った、取ってないです、
なんでですかね、
もう若くなくて、うん、怖さがちょっと出てきた、フィアが出たって言って、多分ね、うん、多分経済面もあったと思います。
経済面もね。
私が先にお金使って、うん、免許を取らせてもらったみたいな。
うん、わあ、じゃあご主人ご苦労がありましたね。クワーズライトも飲ませて、パイロットの免許も取らせて、でもラッキーだったんですよね。
そうですよね。
ご主人はね。あ、じゃあイリノイの方でパイロットの資格を取って、
はい、
このパイロットの資格ももういろいろありましたね。
そうですそうです、
もうなんかパイロットの試験を取ったら全部飛行機を運転できるっていうわけじゃないですよね。
ないです、そうです、
なんかまず最初にあのプライベートパイロット、
はい、それは視界飛行専門っていうか、
ということは雲のない、
はい、
あの
話で、
もう目で見て視界が見える時しか運転できない、
そうです、
それを取った
んですね、それが一番初め、それも単発機がシングルエンジン、
これがまたね、私もほら飛行機一緒、あのヘリコプターもプロペラ機も一緒だったもんだから、単発機と複発機、あの
違います、
プロペラが1個あるプロペラ機と2個あるプロペラ機、
そうです、そう、
でその視界飛行の免許は単発機ですね、
そうです、
の
シングルエンジン、そうです。エアプレイン、ヘリコプターじゃなくてエアプレイン。
はい、もう全部一緒だったけれども違うんですよね。でその後にフロリダに転勤してきたんですね。
そうなんです、はい、そうだから今ここに、
ね、今ここにねフロリダスペシャルですけれども、はい、フロリダに転勤してきて、フロリダに転勤してからまあまあいろんな資格取ってきましたね、はい、パイロットのまず、プライベートパイロットの資格で視界飛行の資格があって、その後に何ですかこの計器飛行免許、
インストゥルメントレーティングって言って、うんうん、雲の中でも操縦できる、あ
その資格を取ったんです、
そうです。
でその資格を取った次に、事業用免許、
そうです、コマーシャルパイロットライセンス、
それは
人を飛んであげてお金をもらえる、
う
ん、
ああ、ね、お金をね誰かに頼まれてパイロットで運転して乗せてお金をいただける、はい、
そうです
ですね。事業用免許を取った後、それでお金が稼げる、
そうそうです、
パイロットとしてお金がいただける免許の後は、はい、教官免許ですね、
はい、
フライトインストラクター免許ですね、
はい、
を取って、その免許があったらなんか誰でも教えられそうですけど、雲の中のフライトは教えられない
んですね。教えられないです。そうです、
何個ライセンス必要なんですかパイロットでも教えるのが好きだから、結構パイロットの資格を取った後にやっぱり教官の免許も
次々と
取ってますよね。
事業用の後は、うん、とりあえずトラフィックリポーターを乗せて、ラジオのお兄ちゃん、おじいちゃん、あの時はおじさん、
うん、おじさん、もうおじいちゃんになられてた、
おじさんを乗せて毎朝6時から9時の間乗せて、でラジオ、
うん、
ラジオ、うんうん、あとトラフィックリポーターを、
はいはいはいはい、
ラジオの生放送
で、でおじさんが空からあここ渋滞ですっていうのを
やってました。毎日月から金まで朝6時から9時の間、だから5時には飛行場に来て、
うん、おじさん乗せて、
そうです。でも面白かったけど、うん、時々眠くなったりしたけど、
うん、危ないこれね、時々朝早いですしね、長いですしね、6時9時ですから、
そうラッシュアワーで、朝とあと夜も、夕方
夜も飛んでたんですか。
夜も飛んでました。
おじさん乗せて、
おじさん乗せて、同じおじさん、4時から、
渋滞情報のおじさん、
そうです、リポーターを乗せて、4時から6時とかその感じ、はい、
わー、でそれ面白い、
事故があったらそこをぐるぐる
ぐるぐる回って、あじゃあちょっとそこ事故あったんでちょっとその辺回ってくれますって言って、
そうです、
じゃあそれコマーシャルライセンス取った後に
すぐにその仕事をもらって、
わあそれ面白そうな仕事ですね。でじゃ あの観光の人とかも頼まれたら、なんか飛行機に、
あ観光もやってました、
遊覧、ね、はい、みたいな、
はい、
でその後に免許を、教官のね、
インストラクター免許を取っ
て
教え出したんだよね。
そうですね、
その時まだトラフィックリポーターもやってながら、
はいはい、
着陸したすぐに教える、生徒教える、
うわ
一日中飛んでた、その頃まだ若かったしできたんだ、
わーすごい
一日中飛んでました、ね、
怖いとかそういうのは全然ないですね。
もうそんな怖い思ってる時間がない。
あそりゃそうですよ ね、まあ怖いと思ったらまず免許取らないですしねだって小型機だから揺れも激しいわけでしょ。
もちろんね、もしそう天気の悪い時とか
煽られたらね、えはあそうですか。
なんかすごいいっぱいたくさんそのトラフィックリポーターとして飛ばしてもらった時に、
はい、
いっぱい時間を稼ぎました。
あなるほど、飛行時間をね、
はい、
そう、ああじゃあいい仕事でしたね。お金もいただけて、そうそうそう、経験も積んで、
そうですそうです、でないと最後に取れる、旅客機用のライセンスっていうのはすごい時間必要なんですよ。トータルタイム1500時間かな、
あ
ないと取れない、
はい、まずじゃあもう新人が取れないところなんだ。
取れないです取れないです、もう経歴っていうか
経歴を見て、
はい、
じゃあ待ってください、全部の経歴いってきますかね、
うん、ごめんなさい、
教官の試験取った後に、雲の中で飛べる教官の免許を取った後、
はい、
先ほども言ってた 腹圧機ですね、はい、あのプロペラが2つついている、
エンジンが2つついてる、
はい、エンジンが2つついているやつ、
モルティエンジンレーティング、
はい、
取りました。
で、
その後すぐに、
すぐに
インストラクターとして、
あの、はい、その腹圧機の
を教えられる、
インストラクターの資格取って、はい、
モルティエンジンインストラクター、
はいはい
はい、はい、サテリケ、
その後に、旅客機の免許を取って、はい、旅客機っていうのは私たちが普段乗っているような、
もしキャプテンになりたいんであれば、うん、エアラインのキャプテンになりたいんであれば、はい、この ATP エアライントランスポートパイロットという免許が必要です。
はいはいはい、それを取ったところ、
それを取ってます。腹圧機で取ってます。モーターエンジン。
あ、そうですね。
ただ使ってないけども、その免許を持ってるだけで。
持ってるだけで。でもそのエアライントランスポートパイロットっていうのはその旅客機免許ってことですよね。
そうです。
それを取るのにそのトータルの飛行時間がこれだけないと、
そうです。
その免許を取る試験すら受けられないってこと。
そうです。
あらら、そう。そう、でもでもこれで全部かと思いきや、今度はもう
水上飛行機、
うん、水上飛行機の免許を取ってますよね。免許も取ってますね。
それは
8ヶ月、妊娠中に取ったんだ。
妊娠中に取ってます。はい、
うわ、
妊娠、子供ができてからだったら時間なくてもう取れないと思ったんで、
子供ができたらね、じゃあ子供がお腹にいるうちだったらまだ
水上飛行機の免許、水上飛行機の経験したくて、どうしてもしたくて、もう今しかないと思って、
水上飛行機免許っていうのは、はい、水面に着陸をする、
はい、離陸着陸予防、
離陸着陸、はい、離陸って、できんですか。
できます、できます。ちゃんと風に向かって飛ばないといけない。
でも風がなかったな。
でも大丈夫です。
それをもう妊娠8ヶ月、妊娠8ヶ月、いや、妊娠中に取ったんですよね。
そうです。でもそれ2日で取れました。
2日で取れるんだ。
2日、
それは
1日もう何十箇所の湖に着陸、離陸の練習して、次の日にちょこっと練習してテスト、
は
い、お受かった。
なんかそれ2日で取れるけど、旅客機の免許は何千時間、何万時間ないと取れないって、
まあ、それは時間かかります。じゃあインストラクターの時間もそれ入ってます。
もうこの他にはないですね。
そうですね。あとは
もうほとんど全部 あのパイロットの資格は取ったってことですね。
そうです、はい、また あと取れるかなっていうのはヘリコプター。
ヘリコプター取る気ですか。
やりたいですね。3時間だけ持ってるけども、
あ、やっぱりヘリコプターの
ちょっと難しいね。
ヘリコプター難しいんですか。
難しいです。だってヘリコプターっていうのはこのセスナ機とか、
はいはい、
羽がついてるのは、
はい、
エンジンが止まってもグライディング、ペーパーエアプレーンみたいな感じでグライディングしますよね。ヘリコプターは羽がないでしょ、
うん、そうヘリコプター羽がないんですよね。
グライディングしないで、
そうだ、
まあ、無理やりプロペラで羽を作ってる。
プロペラだけで飛んでるんですよね。
だからちょっと違う。
エンジンもないってこと？
あります。
エンジンはある
よね。エンジンがプロペラを回してるんです。
でもだからプロペラだけで飛んでるってことですよね。
そうですね。
もうそんなプロペラ機って私なんてこうドラえもんのタケコプターぐらいかなっていう。あ、それもやってみたいなと。
それもやってみたい。
でも3時間くらいやったことがある
ってこと？3時間だけ、誰かさ、なんと知り合いの人と。
じゃあもうでも ほぼ全部パイロットというパイロットの免許は取ってしまったと、
はい、
いうことですね。ちなみに今インストラクター、はい、女性教官パイロットじゃないですか、
はい、
いろんな方を教えてると思うんですけれども、パイロットになりたい人たちを、はい、結構ここアメリカですし、この男女差別とかも、今ね、平等にとは言ってますけど、男女差別とか人種差別とかもあるじゃないですか。だからなんかパイロットっていうと男の世界みたいな、うん、やっぱりパイロット男の人の方が多いですよね。
もちろん多いです。
多いですよね、はい、だからなんか生徒さんとかでも、女教官かよみたいな、なんかそういうのってないです。
ないですね。
ないんですか。
経験したことないですね。っていうか、うん、 何を思われてるか知らないですけど、はい、ただ、よく聞くのは女性で日本人で、はい、日本から来て英語もねセカンドラングエージなのに、はい、よくやってるってよく褒められます。
褒
められる方、
逆に褒められるんだ。差別どころじゃなくて
じゃない、反対ですよね。
逆に褒められて、えじゃあもしかして逆に人気で、あの、あのリクエストが多いとか。
リクエストもあります。女性だっていう、日本人だっていうのじゃなくて、うん、女性、あレイリーパイロットだっていうので、うん、多分我慢強いっていうのもあるし、
あと、あ、女性パイロットの方が男性パイロットよりもこう忍耐強くとペイシェントで、
そうですね、
あのカームというか、そうです、落ち着いて教えてくれるから、生徒さんは女性パイロットの方が
リクエストする人
が多いんだ。
あります。
へえ、なんか私はてっきり、いや男の世界だからもう男でお願いしますとかっていうのかと思ったら、でもじゃあ最近は、うん、あの生徒さんも女性のパイロットになりたい人が結構
あります。います、います、
ね、
生徒さん
で、ね、ね、生徒さんね、はい、女性の方いらっしゃって、
います、 4,5 人いますね。
あ、 4,5 人の女性教えてるんですか。
はい、います。
わあ、すごい。
もちろん過去にもういっぱい、
うん、たくさん教えて。へー、わー、あのちなみに、まあ、パイロットにはアメリカでパイロットの試験を受けてなったと思うんですけれども、例えば日米を比べた時にもしパイロットになりたい人とかでね、なんか違いとかありますかね。
いや、日本でジェネラル、うん、一般のジェネラルエビエーションで飛んだことはないんですが、うん、聞くところによると高い、うん、高い、あ、もう値段が、もうヨーロッパもそう、ジャーマニーのドイツ人の人とか、うん、イギリス人の人とか、うんうんうん、皆さんこっちに、
アメリカに来て、
アメリカに来て、うん、で免許取る、うん、まあ、もしくは免許取ってる人も、うん、こちらに来てレンタルして、うん、飛び回る人が多いです。
あ、じゃあ、うん、あの日本、ドイツ、ヨーロッパ、うん、ヨーロッパの人とか日本の人っていうのは、あの免許を取るのも高いし飛行機乗るのも高い。
そうです。
だからみんなアメリカに来てライセンス取ってアメリカで飛んでると。
そうですね。
へえ、でも例えばこのパイロットのライセンスって世界共通なんですか。
ああ、違います。
違うんだ。
はい、アメリカのライセンスを、はい、もちろん日本、運転免許と同じような感じ。
じゃあ国際免許みたいな感じ、
切り替えっていうか国際免許みたいなのもあって、あります。
運転免許と一緒だ。
同じ感じ。
あ、じゃあ私は日本の免許はもう期限切れちゃってないんですけど、アメリカの免許証があるからアメリカであの手続きすれば運転できるのと一緒だ。
そうです、そうです。で日本に帰ってそれを見せれば多分切り替えられる、
切り替えられると思う。もしかしたら手数料ちょっと払うかもしれないし、でも、あ、それ
そんな感じに思ってもらえれば。あ、まあ、もちろん国によって違うと思うけど。
へー、あ、なるほど。じゃあみんなあの、
エアライン、エアラインの、うん、例えば JAL とか、うんうんうん、あと中国人、中国のエアラインとか、うんうん、皆さん雇った後に、うん、従業員というかパイロットになる人をこちら、うんうんうん、アメリカに、
ああ、あの
移住させて、うん、移住させて、うん、修行させ
る、でパイロットにならせて
で戻る地元に戻る。
それそうしたもう それでも安いわけだ。
あの、そうらしいです。
その各国でパイロットになるよりも、
だからそういう会社がいっぱいありますね。
へえ、じゃあなかなか日本でパイロットになるっていうのは大変ですね。
そうですね、多分空軍なんだっけ、うんうん、自衛隊か、
あ、はいはい、
自衛隊の人、うん、ぐらいじゃないかな。
あ、なんとなく簡単って言ったらいけないですけど、
お金もかからない
とか、お金かからずに、でも自衛隊に入んなきゃいけないですからねっていうパイロットになるのはね。
こっちもそんな感じ。ただパイロットになりたければ軍隊に入ると一番 あれお金かからない、
お金かからずに。でもまあ軍隊に入りたくないけどパイロットの人はお金が超かかるというか、
そうですね、そうですね、
もしくはもう超お金持ちの人、
そうが多いですね。でゴルフをする人とかもすごいお金かかるですよね、はい、レッスン、そんな感じで見てもらえば。
あ、そうですね、日本は高いけれどもアメリカに来たらそんな高くないですもんね、はい。
でもレッスンもちろんこっちも、
ああそうかそうかそうか、
レッスン代かかるでしょ、
はいはいはい、
そんな感じですね、飛行機のレッスン代と。
あ、そうですか。
だから安くはない
安くはない。まあだから昔から飛びたかったですからアメリカに、
ね、ちょこちょこと長年、
ね、長年ね。でも
なかった、
若い頃からやりたいと思ってた空飛びたいっていうのは、まあ長くかかりましたけど叶っちゃいましたね。
叶っちゃいましたね。
叶いましたね、はい。でミサさん、さっきね、あの教えるのが好きだって言ってたから、パイロットの免許取ったら今度は教官の免許取って、また次のパイロットの免許取ったら教官の免許取ってって、教えるの方が基本的に好きなんですね。
そうですそうです。チャーター便、うん、もうちょこっとやったけども、例えば、はい、バハマに行きたい人とか、はいはい、キーウェストに行きたい、はいはい、そしたらタクシードライバーみたいな感じで、
タクシードライバーですね
飛んだ、うん、3年間だけそれやったけども、はいはい、なんていうんですかね、うん、教えるじゃなくて、
あ、もう本当にチャーターで人を運んで、運ぶ
でスーツケースとかあったら私が持ってあげたりしたり、
はいはい、
あとになんていうのかな、うん、私あんまり好きじゃなかったやったけど、
なんか接客というかパイロットだけれどもこうそっちは好きじゃないと、あの、
うん、教えるのが好き、
ね、教える方が好きなんですね、はい。いや、その教えるのが好きなミサさん、実は子供の頃もう一つなりたいものがあったんですよね、はい、もうパイロットで空を飛びたいってあの子供の頃思っていたのと同時に、もっとね、
はい、私はクモンの、うん、クモン式、
はい、
の生徒だったんですよ、日本で。京都、はい、京都出身なんですが、はいはいはい、京都にいた時に、うん、小学校1年生からずっと公文式をやってて、うんうん、で数学を一番好きだった、
うん、数学得意は、うん、私数学苦手よわ
でも公文のおかげ、うん、もう絶対公文式の、うん、なんていうの、公文式を信じてます、私は、うんうん、やり方、うん、教え方っていうか、うんうん、それを将来、うん、絶対この、うん、小さい 子供たちに私の、うん、経験した
この蜘蛛を教えたい、ね、っていう子供の頃に蜘蛛を自分やってて
体験した、
これは素晴らしい、これを次の世代の子供に教えたいと、
ずっと助けてあげたいっていうのがずっとあった、頭にあって、へ、8年前に、うん、9年になるのかな、うん、いや自分の
蜘蛛の
式教室を開きました、セントピーターズバーグ教室、
フロリダのね、
はい、
ピーターズバーグ、
もうここに、ここから引っ越ししないっていうのが
判明したんですか、
判明っていうか、子供いるし学校もあるし、
もうご主人転勤はもうないんですか、
もう彼は退職、
あ、もう退職したんですね、
して違う仕事をしてる
やってるので、はい、あ、じゃあもう転勤もないし、
ないので、
もうここで骨をずれるじゃないですけどここに定住するの で、ね、引っ越すこともないので、う
ん、ここだ、
ここだと、
そうですね、
やっと子供の頃からの夢の苦悶式を開くことができると。なんかこれも苦悶開きたいって言っても、またこれもライセンスが必要なんですよ ね、
トレーニングして1年ちょいかかったと思いますね、うんうん、教室を開くって決まってから、うんうんうん、もちろん場所を決めとかもあったけども、
シカゴの方までこのレッスンして、
はい、
受けに行って、
ね、はい、
クモン式を
トレーニングを1週間ずっと、ね、もう子供をお腹にまだいながら、
うわ、
あ、妊娠中、
だって妊娠中、あの妊娠中8ヶ月までパイロットとしても働いてたじゃないですか、ですね、チャーター便やってましたよね、
はい、
やってました、チャーター便やりつつクモン式も
それは 2人目ができた時、
あ、それ2人目か、
2人ができた時に
クモン
式を開けた、
じゃあ1人目の時はチャーター便で、
チャーター便で妊娠して
、そうそうそう、妊娠8ヶ月まで、そうそう、2人目の時には苦悶式、
かわいそうですね子供が
よく考えたすっごいな、でもアメリカ人ですねそれは、 ほら日本の方だと妊娠するとちょっと安静してて、8ヶ月ギリギリまで働く人っていないけど、アメリカは普通じゃないですか。
そうですよね、
結構当たり前にみんな臨月まで働いてたりするじゃないですか。あ、そう、じゃあ今ここに苦悶式の夢が叶って、
ね、
あの、はい、全部夢が叶っちゃってるので、うん、
はい、
あの子供の頃からの私ね、いつもこの放送で将来の夢とか希望とか野望とかね聞いてるんですけど、
はい、
なんか全部叶っちゃってるのでねなんかこう、こうほらもうありとあらゆるパイロットのライセンス取ってしまってるし、
そうですね、うん、苦悶式すごく今ブームっていうか、う
ん、あ、今ブームなんですか。
ブームっていうか私の教室はすごい時々生徒さんの座る場所もないぐらい満員になってしまってて、
はい、
でもね、だんだん年も取ってきてるし、うん、できれば苦悶式を信じてるお母様、
はい、
苦悶のお母さんか、はい、それとも誰でもいいんですが、
はい、
私の生徒をテイクケア、
うん、
ちゃんとしてくれる人、誰か買ってくれる人がいれば、
何ですかその後継者って
こと。苦悶を引き継いでくれる人、うん、探して、うん、でもしそのビジネスが売れたら、うん、リタイア、
あ、リタイアなんだ
退職して、うん、で自分の飛行機を買って小型機、
小型機ね、
買って、うん、そしてアメリカ中を横断っていうか旅行したいですね。
好きなだけ飛んでってこと
飛んで旅行したいっていうのが夢、夢、今の夢です。夢、だから買ってください。誰か
苦悶式をね買ってる人募集中じゃないですけど、
でももちろん、今楽しんで、
今ね、今はね、
今は
教えるのが楽しいから、はい、でも将来、将来の夢としてね、
そうですね、
将来
一生やってら、やっていけないし、
さすがにね、教えるのもねじゃあ今は、いやでも教えるのが好きだから今楽しいんですよ、ね、楽しんで苦悶を教えてるけれども、ね、将来的には
誰か買ってもらって、うんうん、オーナーをしてもらって、ちょこちょこ助けるのはいいですけど、
はいはいはい助けるのはね、ちょこちょこですけどね、これから世界中飛ばないといけないのでね、
そう、それが私の今の希望感。
あ、わ
ー、だからビジネスオーナーちょっと大変、
うん、大変ねこれからずっとね
一生していけないし、ね、
でもまあ
だんだん
できるところまで楽しんでやって、そこそこなったらこうね、あの苦悶を引き継いでくれて、
日本人だったら最高ですよね。苦悶は日本から大阪から来たんで、
本当です、大阪から発信なんですか。
そうですよ、トール苦悶さん、苦悶トールさん、
苦悶トールさんが開発された。私苦悶やらなかったから数学ダメなのかな。
54年前、
54年前、
世界中で今使われてますから。
じゃあ私の将来の夢はミサさんの苦悶式買おうかなって。
そうじゃ
ねえか無理ですけど、いやいやいやね、苦悶だってやったことない
の。あ、でも大丈夫、教えます、トレーニング、私から
トレーニング教えるの好きですしね、
はい、教えます。
まあ、じゃあ将来の夢は、あの、はい、まあ、自分の小型機を買って、好きなところ、世界
で、ま
あ、はい、
アメリカ中を横断していろんなところを見て回りたいです。
わあ、素敵ですね。
空からと、もちろん離陸し、着陸して、
わあ、水面も着陸できますしね水面もどこでも OK ですね
水蒸気が必要ですけど、
そうか、あ、いけないいけない飛行機変えないといけないんですね。
そうですね、
そして2台、でも2台買わない、
水蒸気 と、はい、あ、陸、
はい、
蒸気をコンバインされてるのもある、
はい、あ、じゃあそれは、
それがいいかもしれない、それにしよう、それを買います、
それを買ってそれを買いますと聞きましたねそうです、コンバインしたやつを買った方が2台買う必要ないし、じゃあもう本当世界中どこ、世界中とかアメリカ中どこでも飛べるってことですね。
ちょっと日本までは遠いけど
ねえ、ご一緒したいわ人様の夢にこう美味しいところだけ乗っかろうとしてる悪い人ですけれども、あ、いい夢ですね。
それが
じゃあ宣伝はあれですよね、ミサさん、パイロットのレッスンも受けてるので、もしあの英語が心配な方は日本語でも受けられる、
はい、そうですね、もしセントピーターズバーグに、もうすごいいい街なんで、
はいはいはい、
もしな長期 1ヶ月2ヶ月滞在して、うんうん、パイロット免許取りたいっていう方がいるんであれば、うんうん、お手伝いしてもいいかな。
ねえ、あ、え、そんなに簡単に1ヶ月2ヶ月で取れちゃうんですか。
あ、でもそれ2ヶ月ちょっときついかもしれない。毎日毎日と
毎日毎日も緻密にやる、
プラス知識も、うん、勉強も入ってなんで、
はいはい、入ってない、
そのその個人個人ですよね、
個人、はいはい、
もう若い人で、
はいはい、
すっごい吸収が早い人であればできるかも。
でも全然あの日本でパイロットのライセンス取るよりは安いんですよね。
もちろんそうですね。ホテル代とか入れても安い。
あ、ホテル代とか入れても、
あと飛行機代
入れてもそれでも安い、
そうらしいですよ。
でもこのレッスンとそのライセンスを取るまでの大体の費用ってアメリカだとどのくらいなんですか。
今ね、大体$8,000。
あ、8000ドルぐらい。
歯科飛行の一番初めのプライベート、
最初のね歯科飛行のライセンスは8000ドル
が大体、平均、うんうんうん、もちろん長くかかる人もいるし、
あ、もちろんね、もう
すごい、すごい
毎日毎日やれば早くですし、です週に1回だったらそれだけかかりますもんね。
でその方の、スキル、
うんうん、まあまあね、あとセンスとかもあるでしょうからね、ドライバーズライセンスと一緒ですよね。
そうです、筆記のテストもあるし、あと実技のテストもある。で、
あ、
うん、私がお助けできる、
助けできるね、うん、ですよね。あと観光 の, あのフライトもやってるんですよね。
あ、もちろんそれは、
あの、
ね、それ大好きです。30分間ぐらいだけ、
うん、30分ぐらい
で、あと行きます、行きましょうね。
はい、この後ね乗せてもらえるんですよ、私乗ってきますね。はい、それね、あの、ま、ブログの方でね感想述べとくので、ね、ブログの方もチェックしてくださいね。それとあのミサさんのインフォメーションもブログの方に載せておくのでね。それから宣伝、はい、もちろんクモンですよね、はい、クモン式ね。あのまだですけれども、将来クモン式のビジネスを買ってくださる方と、あと現在ね、あのこの、セントピーターズバーグにお住まいの方、
はい、
ぜひぜひ、
お子さんおられるんであれば、うん、ぜひ。
クモン何歳くらいからやるんですか。
今ちっちゃい、一番ちっちゃいので3歳。
3歳から何くらい、何歳くらいまで。
高校生、今一人だけ大学生いるんですけど、
うん、あ、でも大体皆さん3歳から高校生くらいまで、
でも一番いいのが、うん、プリスクールから小学校、小学生ですね。
一番その
それを始めるんであれば。
今日本語で教えてるんですか、英語で教えてるんですか。
英語ですね。日本人いない。私の子供は3人しかいない。日本人ハーフですけど。
でもみんなこっちに住んでるお子さんだから、ね、どうしてもね、
国語はやってない。残念ながら。
でも数学好きですからね。
算数 と,、はい、英語をやってます。
了解です。
絶対いいですよ、
クモン式ね。
世界中どこにおられてもクモやられる、
ね、
早いうちにね、
早いうち
に、
ね、
高校になってから
だと
必要だって言われたら、ちょっ と,
ょっと、
ね、もう何でもちょっと早くしなかったんだってよく言いたいけども、
ね、言いたいね。私なんかもうこの年ちょっとクモンチャレンジできないのか。
小学生あたりだったら
ね。ではでは、そろそろ、ね、はい、最後になるんですけど、お時間になるのでね、
はい、
最後に、この放送を聞いているリスナーの方に一言いつもいただいてるんですけれども、
はい、
何かありますかね。
人生は一度しかないんで、
まさにね、
でもリカーネーションもし信じられてるた信じたい、私は信じたいんですけど、
私も信じたいです。 できる
なら、ね、出したら、はい、そしたらいいんだけども、ね、まあ、
とりあえず、ね、とりあえず
人生は一度しかないんで、うんうんうん、後悔しないように、うん、今しかないと思って、
う
ん、
そう
やりたいことをやるべきではないでしょうか、
ね、やりたいこと全部やってきましたもんね。全ライセンス取りましたし ね、
そうですね、
クモンまで開いちゃってね、
だから諦めないで、
ね、
絶対なんかがつながってくるみたいな、
うん、やりたいと思ったらどっかでちょっとつまずく
もちろんそんな失敗、ね、いっぱいある
けれども、
さっき言ったようにね、うん、事故もあるし、
時々は、あ、そうそうそうそうそう。パイロット聞くの忘れてましたけど、一応ね、インストラクターとしてそういう事故とかもあるかな、
もちろん、でもそれはラーニング、
失敗して学ぶ、ま、
そうです、
学びましたもんね、
本当に学びましたもんね。20年、この20年間インストラクターしてきて、
はい、
初めて 事故で
起こしたんです、
ね、起こして
起こしたというか、まあ、
事故って本当の事故、
うんうんうん、
着陸離陸の失敗の、うん、本当に飛行機がもうダメになった事故だったので、
廃車になったんですか。
そうです、その飛行機
あダメ。もうじゃあ20年間教えてきて
初めて
1回初めて
今回この事故本当に初めて、タッチェンゴーって言って、うん、着陸離陸の練習をしてたんですね、はいはいはい、生徒さんと、はい、でその時に、はい、着陸してで次の離陸の時の失敗、
あ着陸離陸の訓練で、
はい、着陸は成功したんですが、その次に離陸する時に失敗、うん、それもテールウィールって言って難しい、
はいはいはい、
昔のすっごい昔の飛行機だったんで、
はいはいはい、
だから私がちゃんとリカバリーの用意をしてればよかったんですが、
はい、ちょっとその生徒さんも結構経験のある生徒さんなんですよね。
そうなんです、私のもう景気飛行の生徒さんだったんで、はいはい、もう何回も一緒に乗ってて、
乗ってて
何十時間一緒に乗ってて、僕よく知ってたから、
はいはい、
油断してたのかな、
私が油断禁物ってことですね。
それが
そうということなんで、失敗からも学ぶことが多いということですよね。す、
はい、
油断せずに、
油断しないで、
もう毎回毎回もう
何が起こるか、どんだけ生徒さんを知ってても、
うん、経験があっても何が起こるか
分からないんで、油断するなっていうのが今回の事故の学びです、
ね、学びですよね、はい、だから失敗してもそこから学びがあるから、人生一回きりだし、ね、でもこうやりたいことはやってと、
皆さん頑張ってください。
ありがとうございます。私も頑張ります。いや今日はね、元旦スペシャルにわざわざねゲストでいらしてくれてありがとうございます。
こちらこそ。
今日はね、エアポートのこの教官室ですか、
グラウンドスクールの、うん、そうですね、クラスルーム、
クラスルームでね、はい、インタビューしてるんですけど、こう途中にね、離陸とかするね、音が聞こえて、あーなんかエアポートだなっていうね感じがして、なかなか雰囲気出てたんですけれども、ではね、今週はこの辺で放送終わりにしたいと思いますね。いやミサさん、いろいろ貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやではリスナーの皆様、明けましておめでとうございます。本年もねよろしくお願いしたいと思いますので、来週もねまた、放送続きますので、ぜひ、聞いてくださいね。それでは See you next week. Bye bye.